耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1384回4月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。料理が好きな人いますでしょうか。まあ、料理が好きな人っていうとね、料理を作るのが好きな人と料理を食べるのが好きな人に分かれるかもしれませんけれども、僕は断然食べる方が大好きです。だからね、今ちょっと料理作ってくれる女の子とかいないかなとか募集はしてるんですけれども、応募枠、一枠しかありませんけど、ぜひ応募してください。何言ってるんでしょうね、僕は。で、今回ですね、食べるのが好きな僕としてはですね、非常に楽しみにした収録なんです。今回紹介する本が、和のご飯本、今日の老舗の家の味というですね、今日の老舗のレシピをご紹介してる本なんですけども、まあ、僕一人で紹介しても僕食べる専門ですから、料理作れる知識がある人ということで、今日はゲストと一緒に、行こうと思います。ゲストの藤田美沙さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤田です。はい、まあ、私もですね、そんな自慢できるほどではないんだけれども、はい、食べるのはもちろん大好き、で作るのも時として大好き、はい、まあ、でもかなり自己流ではあるんですけどね。でも、目分量っていうか、
料理をしない男の僕と料理をする女性だったら、料理する女性の方がいた方がいいだろうと。
まあまあ、
ぜひぜひ、
今日も魅力ではありますけれども、はい、今日はですね、
藤田さんの反ね、感想と僕の感想を混ぜてご紹介していこうと思います。はい、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は微分出版より出ております飯田聡著、和のご飯門、今日の老舗の家の味という本です。
それではですね、まずは私からこの本の著者さんのご紹介からさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、飯田聡さんなんですけども、飯田さんは1959年京都市の東山区にあります京料理道楽に生まれまして、東京築地の料亭で、まあ、出地奉公を経て、今その京料理道楽のなんと14代目当主さんでいらっしゃる。
14代目
すごいんですよ。
いやー、すごいですね。僕実家川越ですけど、川越も結構長い町ですけど14代っていうといつぐらいになっちゃうんですかね。
もうね、すごいですよ。江戸時代まで遡りまして、
歴史が、
もう1600年代ですよ。
1600年、
寛永年間で石田三成の軍事として知られている島左近の邸宅跡に茶店を開いたのが始まりと言われてるんですけど、もうね、だから380年前
ですね、寛永だと
っていうことになりますよ。
いやー、素晴らしい。
もうそしてですね、まあ、14代目当主とは言いながらも、はい、もちろん伝統の味を引き継ぐ、これだけにとどまらずですね、日本古来の料理研究に取り組みながら独自のお料理も考案している、うんうんうん、だ新しいものもどんどん取り入れていこうという、まあ、すごい柔軟な考えを持った方なんですね。
はい、偏見かもしれないですけど、その京都の人ってちょっとなんか秘密主義とか、はい、なんかその小さい地域でなんかみんなで仲良くっていう感じで、あんまり表の人には情報を漏らさないのかなと思ったんですけど、
手の内を見せないみたいなね。
そうそうそうそう。やっぱりじゃあこのレシピ本にはその独自の料理の作り方なんても書いてあるんですか。
本当にどんどんどんどん真似してもろて構いませんでっていうような、
はいはいはい、
そんな感じですごい懐が深いんですよ、このレシピ本。
はい、この本でいろんなレシピ載ってるんですが、それは後々ご紹介するとして、
はい、
まあ、とりあえずスタッフとね相談して、多分これが一番肝だろうと思ったのが、
はい、
ご飯の炊き方とお出汁の取り方、
うん、
一般家庭とやってることに何か一手間二手間ぐらい加えてる感じなんですけど、
そうなんですよね。そのご飯のお米の研ぎ方、
はい、
で研いでご飯を炊くまでの一手間、
そうそうそうそう、
時間を少し置きましょうだとか、ざるにあげて少し時間を置いてとか、その辺がね、なんかほんの一手間なんだけども、それをすることによってぐっと奥行きのある味になるっていう、そういうことも紹介されてるんですよね。
すごいですよね。僕なんかもっと炊飯ジャーの水加減をかって日々調節するぐらいしかやってないですからね。
でもその一手間が、うん、もう、まあ、それに愛情を加えることでより美味しくなるということなんでしょうけどね。
は
い、そうです
ね。このご飯の炊き方っていうのが非常に重要になってきます。
そうですね。
では一体どんなレシピがご紹介されてるのか、ちょっと2つほど見ていこうかと思います。
はい、まず一つ目がこちらです。これぞ京料理老舗の味、ママ友にちょっぴり自慢できそうな湯葉丼。 出ました、
湯葉丼、
湯葉丼でございます。
すごい、なんかいきなり京都っぽいの来ましたね
ですよね。あんまりそうですね、東の方は湯葉あんまり食べる習慣を、
いやむしろ京都に行って、あの来た記念に湯葉を食べるみたいなのが多いかなと思いますけど、
でもこれが本当に簡単にお家で湯葉丼ができちゃう、
はい、
ということで、ちょっとですね、矢島さんに見ていただきたいのがこの湯葉丼、
はい、
ご飯の上に湯葉が乗っています、はい、それだけではありません、とろっとしたあんかけ丼なんですね。
なるほどね、
これもちょっとどうですか。
いや、なんかもっとあっさりしたものを想像したんですけど、うん、写真を見たら、ま、京都だからすごい関東の僕からして濃い味ってことはないと思うんですけど、はい、深い味がしそうな。
そうなんですよ。
あ、それよだれ出てました。
あの黄金色よりは少しなんて言うんですかね、赤茶けた、
うんうんうん
うん、あのこうトロンとしたあんかけなんですけども、あんかけはあんかけマジックって私言わせてもらうんですけど、
あんかけマジック、
もうこれ本当に美味しそうでしょ。
これはね、
とろみたまらないですよね。
たまらない。これはちょっとね、皆さんあの実際ページ56ページにね、湯葉丼載ってますので、
はい、
本を書店で見かけたら見てみてください。
はい。でレシピなんですけども、はいはい、まあ、湯葉はですね、引き上げの生湯葉をぜひご用意していただければと思います。で蒸し器で3分半ほど蒸して使うんですけども、蒸し器なんて持ってないよっていう方はですね、電子レンジで使えます。タッパーのような、本当にあの今いろいろありますよね、
はい、
あのキッチングッズ、そのそういったような蒸し器を使っていただければ、それであの十分代用できますので、はい、まずそれを使っていただいて、
はい、
で肝となるあんですけども、
はい、マジックですね、
はい、あんマジックです。あんかけマジック。あんの作り方ですけども、お鍋にだし汁 300g で、濃い口醤油小さじ5杯、そしてお酒大さじ2杯、みりん大さじ1杯、これを入れて火にかけて、こういったものがわーっとこうブツブツってグツグツ沸騰してきたら、水溶き片栗粉を少しずつ加えていくと。で、煮立ったら火を止めて、そのあんの硬さ柔らかさっていうのもちょっとお好みで調整していただきながら、蒸し器で3分半ほど蒸した先ほどの生湯葉をご飯の上に乗せて、そして先ほど作ったとろーんとしたあんを上からとろろーんとかけていただいて、で最後の仕上げにちょこんとわさびを乗せたら完成。このわさびも肝です。
いやー、わさびはちょっとずいです
ね。わさびね、これわさびないとね、ちょっと引き締まらない感じ、
引き締まらない。そうですね、
ね、
であと一応本にも載ってるんですけど、わさびだと生姜醤油でもいいらしいですね。
あ、生姜醤油もいいです。
これもいいな。
生姜醤油もいいです。生姜のあのピリッとした感覚もね、
はい、
いいです。あの爽やかですしね、生姜だとね。そうなんですよ、これあんかけご飯、もうスプーンでそのままいただきたいぐらいですね。お箸じゃなくて、
ね、
もうがっつり。
レンゲとかだとかっこいいかもしれません。
あ、レンゲいいですね。
でも湯葉丼っていうのは、はい、まあ、僕は食べたことがないので、また見たこともない。これがいきなり人の家で出てきましたら、どぎも抜かれますね。
そうですね、あのなんていうんですかね、まあ、大豆ですから、
うん、
その大豆の旨味甘味と、うん、その湯葉独特のトロンとしたところとちょっと硬いところその蒸したその蒸し切れてないところの硬いところと柔らかいところのそのコントラストがまた美味しかったりするんですよ、湯葉って。
ああ、そうなんです。あの、うん、京都にいたことがあるんですよね、
はい、はいはいはい、住んでました。
だから僕はそんな湯葉の経験がなくて、湯葉の経験がなくてすごいことなんですけど、いやー、そんなに美味しそうなものがあったんだ。
いやー、もう美味しいですよ。ご飯進みます、これ本当に、
はい、お腹減ってきました。
ぜひ作っていただければと思いますけれども、
じゃあ次のレシピに行きましょう。
はい、ではもう一つです。季節のご飯、たけのこご飯、どうでしょう。
たけのこご飯はね、
はい、
これは僕もよく食べましたし、
うん、
まあ、今でも食べますけれども、
はい、
僕実家が八百屋なので、たけのこのね、旬の季節っていうのがね、
はい、
僕どっちかというと秋のたけのこ好きなんですけど、今自分は春ですね、
うん、
だからまあちょっとほわっとした優しい味なんですけど。
優しいですね、春はね。
秋はすごいストロングな味ですからね。
ま
あ、大好きなんですけど、硬いのとか、ちょっとアクが強いあたりも。
はい。はい、
で、このタケノコご飯どうやって作るんでしょうか。
はい。これはですね、まあ、材料からいってみましょうか。お米2合に対して、タケノコ、水煮で大丈夫です。
あ、水煮でいいんだ。
はい。まあ、旬のタケノコが、まあ、あれば、それに越したことはないですけれども、
はい、
でも水煮でも十分です。水煮 200g。
うんうん、
で、油揚げ 70g。大体枚数にして3枚ぐらいでしょうか。
はい。
これをご用意いただいて、調味料です。水 360g、 お酒大さじ5杯弱で、藻塩もご用意いただいて、まあ、小さじ3分の1ぐらいでしょうか。薄口醤油小さじ4、みりん小さじ2、昆布 10g、 これを合わせて30分ぐらい置いていただきます。ほうほうほう。でお米は、まあ、このお米洗うのもこう重要ですけれども、お米洗ってザルにあげて、これ30分ほど置いておいていただきます。
はい。
でタケノコは水から茹でて水にさらしまして、あの水煮の場合はですね、特にあのチロシンという白い粉のようなものがその間にこう入ってるんですね、タケノコの、はい、なのでちょっとこれはめんどくさいっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、この手間を省くとえぐみが出てしまいますので、
はい、
竹串などでそのチロシンという白い粉をちょっと取り除いてもらって、
なるほど。
で、あの穂先の部分は薄い縦切りにして、残りはこう繊維を断つように横にね薄く切ってもらいます、うんうん、でお米の中に先ほど合わせた調味料を入れまして、
はい、
でお米でしょう、タケノコ、油揚げを加えて炊き込んでいただくと、
はい、
これ炊き込みご飯、炊き込みご飯ってこう蓋を開ける瞬間が楽しみですよね。
楽しみですね。べちゃべちゃになってないかな、硬くなってないかな、とか。僕どっちかって言ったらなんかドキドキ、なんか失敗してないかな、派ですけども。まあでも開けた時なんかもう香りが違うんですよね。
そう、香りがもう、またね、タケノコのいい香りがもう耐えてる途中から来ますからね。
来ますね。
うん、
で、あとはですね、今その炊き上げるっていうのを今軽く言ったし、はい、今の僕と藤田さんの会話で、あ、電子炊飯器でもいいのかなと思ったかもしれませんが、うん、こだわりたい方は、この本の一番最初にあるお米の炊き上げ方っていうのが、
はい、
うん、あのお釜でね、あのきちんと蒸して炊くなんてやったことそうそうないので、家庭科の調理実習以外で
なかなかないですよね。
でもそれも書いてますから、
はい、
まあ、チャレンジしたい人はぜひチャレンジして
みてください。そうですね、はい、いろいろコツも載っております、
はい、
でいただくわけなんですけれども、ここで、
はい、ディレクターがですね、
はい、
今回は頑張ってくれまして、
はい、
竹のご飯作ってきましたっていう
ね、
素晴らしい弁当男子、
素晴らしい。今ここでたけのこご飯の登場です。
わ、すげえ。
はい、
なんかすごいですよ、
すごい、
今日のディレクターすごいですよ。こんな器どこにあったんだっていう
なんかやっぱり今日意識してますね、
ね、
ちょっと塗りの盆に、はい、
漆では多分ないと思うんですけど、うん、でもなんかそれっぽいものをきちんと用意してくれて、
はい、
しかもお茶まで入れてくれたってい
う。お茶も登場です。
どうしたの今日の特別待遇どうしたの。
しかもこうとっても和のほっくりとした素敵な器にタケノコご飯が盛られています、
はい、先ほど聞いたんですけど、
はい、
ディレクター竹串で一生懸命チロシン取ってきたらしいですちまちまちまちま、
あのね、でもね、このこういう手間なんですよ。こういう手間を惜しまずに一生懸命やることが美味しさにつながります、
はい、
チロシンきちんと取ってあります。どうぞ召し上がってください。
いただきます。
はい。
怖いな、なんかこれな
今まさしくタケノコご飯を一口お口の中に、いい音が、
うん、あの実を言うと、
はい、
水煮のタケノコというのを、
うん、
ちょっと僕はその軽視したところがあってなぜかというと僕さっき言ったように八百屋なんですね、
はい、
ですから、あ、今日これは家で食べようと思ったタケノコは、
うん、
水にさらしておけば、あの店の仕事が終わるぐらいまでには、まあ、いい感じになるんですよ、
うん、
だから水煮っていうのはなんか本当時間がないと器用とか、
はい、
柔らかいとか思ったんですけど、はい、ちょうどいい。
いいですか？いいですか？
すごいちょうどいい。弾力も。いや、味もまたこれいいな。
いい感じに。で、またね、油揚げもいい仕事してると思うんですよ。
油揚げいい仕事してます ね。これ吸ってくれるんですよね、味を。
で、またね、コクが出るんですよ。油揚げ入れることで。
はい。
あ、お気に召していただけたようで。
すいません、むしろ感動してます。いや、なんか多分このぐらいの美味しさなんだろうなっていうちょっと今期待値があって、
はい、
まあでも番組だし、まあこのぐらいまで美味しいって言っとくかと思ったらそこ超えてきたんで、美味しいわこれ。ありがとうございます。
K.5 ですか。
K.5 です。ウィンタースポーツ。
素晴らしいですね。いや、これでも本当にまあ女性はもちろん、そういう一人暮らしの長い男性でも簡単に作れて美味しいタケノコご飯。
そうですね、うん、あと僕としてはやっぱりその主婦の方、お子様がいる主婦の方とかに、
はい、
こういうなんかいわゆる極 京都の伝統ある料理、うん、またそうすると日本の伝統ある料理でもあるので、まあ、こういう味を教えてあげてほしいなと、
うん、
もしかしたらね子供が多くなった時ねまたこの竹のご飯作りたいと思うかもしれませんからね。
そうなんですよ、あのね先ほどお米の研ぎ方ご飯の炊き方もそうですけど、あのきちんと美味しい出汁の取り方も写真付きで綺麗に出てますので、
はい、
なのでやっぱりね顆粒出汁でちゃちゃって作るのももちろんお料理の一つの方法です。私もよくやりますけど、はいはい、でもちゃんとお出汁の取り方を知ってるのと知らないのとでは大きな違いがありますので、
うん、
これはもうまさしく今日の老舗の味の出汁の取り方、
うん、
出ています。すごく親切に出てますから、その辺もねぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います、
はい、いやすごい、なんか普段料理をしない僕は心が痛むなと思ちょっとずつちょっとずつ、覚えていこうと思います。まあ基礎とも言える出汁とご飯の炊き方、
はい、
まあ、独身男性の皆さん料理頑張りましょうそして主婦層の皆さん子供に美味しいものを食べさせてあげてください。
そうですね、
でも今日はありがとうございました。
すいません、なんかあれですよね、ちゃんとご紹介できましたでしょうか。
あ、いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
藤田さんのキャラも分かっていただいて思います
和のご飯門、今日の老舗の家の味、飯田聡著、理文出版より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕と藤田さんでね、美味しそう美味しそう美味しい美味しいしか言ってなかったような気もするんですけども、いやーでも本当にね、ご飯ご飯もの、まあ京都弁で言うのご飯もん、これはねどれも美味しそうです。で今回紹介したのは2つだけだったんですけど、この本の中ではもっとね多くのご飯も紹介されてます。またご飯も以外にもですね、いわゆる汁物、お味噌汁とかそういうものもありますし、あとねご飯の友っていうのかな、タイ味噌とかキャラブキとかイクラの醤油漬けとか牛肉のしぐれ煮、これのレシピも載ってまして、タイ味噌ってどうやって作るんだと。でも友達ん家遊びに行って、あごめんちょっとご飯のおかずが寂しいからこれって言ってタイ味噌がトンって出てきたら、こやつやりおるなって思いますよね。思わず時代がかっていかなくなっちゃうよと。そういう感じでですね、まあ皆さん料理スキルを上げたいという人はこちらの本を読んでほしいですし、先ほども言いましたけど主婦層はねこれ使いこなしたら相当すごいんじゃないでしょうか。関西の方も関東の方もぜひぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。新刊ラジオからお知らせです。来る5月2日、東京は渋谷駅から徒歩1分にある大聖堂書店3階イベントスペースにて新刊ラジオ初の公開録音を行います。新刊 JP の特集と連動で思いっきり笑える本、元気になる本を元気に面白くスペシャルに紹介していきます。参加費はもちろん無料。ぜひ皆さん来てください。